自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は第116回117回にご夫婦でご出演いただきました田村さんご夫婦の奥さん、田村ゆにさんにお越しいただきました。ゆにさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。改めまして、電気ガス水道代0円青森で自給自足生活を送っております、田村ゆにです。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
自己紹介がさすがですね。なんか分かりやすい。
まとめました。30分しかねないです
けど。はい、ということでですね、本日は、はい、青森県の八戸に、伺いまして、ユニさんにゲスト出演に来ていただきました、はい、ありがとうございます。
はい、こちらこそはるばる毎回お越しいただいて、はい、ありがとうございます。
はい、で、今回2025年の7月24日に、
はい、
ユニさんが幻冬舎から、本を出されまして、そのタイトルが私を幸せにする0円生活というね、本を出版されたということで、お話をお伺いしたいなと思いまして、
はい、はい、そうなんです。
ゲストに来ていただきました。
はい、
はい、出版おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ということで、出版されたお気持ちはいかがでしょうか。
やっぱり本出すっていいですよね。
ね、いいですよね。
なんか人生で一回こう、なんか目標としている、うん、
はいはい、
こうね、
うん、
富士山なのかエベレストなのか、
はいはいはい、
こう山を乗り越えたみたいな達成感はすごくあって、
はいはい、
やっぱりとっても嬉しかったですね。もうなんかこう人生悔いなし的な感じ
で、なんかね、分かる気しますね。ね、はいはい、
そんな感じで本当にありがたかったです。
なんか人生に一回は本出せたらって思いますよね。
そうですね、うん、なんかね、自分の中できっと伝えたいメッセージというか、
うんうん、
残しておきたい言葉だったりをね、心に持っている方は、なんか本ってね、こうやっぱり一つ目標とされている方もいらっしゃるかなという印象なんですけど、
うん
うん、なんか私もやっぱり小学生の頃は読むのがすごく好きで、
はいはい、
で、なんか短いこう文章、詩とか、
うんうん、
そう、なんかポエム的なのを結構書いてたんですけど、そのね、アウトプットするというか、人生のことをこうなんか書けるきっかけをいただいたのは本当にありがたい経験だなと思います ね、
ね、
はい、
これはあの、まあ、2冊目だと思いますけど、今回の出版の経緯はどのような感じだったんでしょう。
はい、あ、今回はですね、結構前なんですけど、でもそれこそ1冊目を出して割とすぐだった、すぐか1年後ぐらいに、
うんうん、
この今回は幻冬舎さんから出版させていただいたんですけれども、幻冬舎さんの方から一回ご連絡をいただいたんですよね。
はい、
で、なんかその時期に出てた、
うん、
テレビ番組、何回も結構1年近く追いかけてくださってたバラエティ番組があって、うんうんうん、まあ、そこの上の人たちとその幻冬舎の方々がこう仲がいいみたいで、
あ、そういうのもあるんですね。
なんか多分テレビ局となんかつながりのある出版社なんじゃないですかね。
う
ん、
はいはいはい、
なんかそれで幻冬舎の方とご縁があって、うん、で、お話をさせていただいたんですけど、
うんうん、
ちょっとでもたまたまその2年前のタイミングでは、
はい、
こう夫がね、新しくちょっと村づくりみたいな、
あ、されてましたね、
はい、やりたいっていう、スタートしたいっていうタイミングだったので、多分ね、それが始まってしまうとやっぱり私も余裕がないだろうなっていう風に感じてたので、うん、一旦お断りしてたんですよね、その時は。うん、ちょっと気持ちは揺らいだものの、
そうですね、
タイミングはちょっと難しいというのでお断りしていて、で、 で、それから1年半ぐらいもう時間が経っちゃったんですけど、はいはい、あ、なんか、もうなんかこのね、もやもやを抱えたまま、ちょっと後悔みたいな気持ちを残したまま、うん、人生を終えたら嫌だなみたいな、なんかこう壮大なところまで、結構が行き着いて、うん、で、今年子供もね、あの、小学校入学になったので、
はいはいはいはい、
多分自分自身の時間もちょっとずつできてくるんじゃないかというので、うん、私、まあ、家族としてのね、方向性は、ある程度あるけれども、うんうん、自分、田村ゆにとしてはどう生きたいのかっていうふうに考えたときに、やっぱり本を出すっていうのは絶対にやり遂げたいと思って、うんうんうん、で、今一度その時の原稿者の、あの担当の方にご連絡、こちらから今度はご連絡をして、はい、ちょっとあの、で、今こういう感じで放送を考えてますみたいな感じでご連絡してお話しして、で、そこから話を進めていただいたという流れでした。はい、ちょっと長くな
りました。一回こだわったものをもう一回自らアプローチしたってことなんですね。
そうですね。はい。
はい。
一
年ぐらいかかったんですか、結局。
あ、この、そうですね。本の制作は、あの中に今回結構カラーで写真を入れていただいてるんですけど、夏と冬の写真の撮影がまず2回あって、ね、
はい、はい。
で、私自身は、やっぱり畑仕事とかあるとあんまりこうね、うんうん、筆を取る時間がないので
確かに
冬の間の 3,4 ヶ月の間に執筆して、
うんうん、
でまとめて出したという感じで、まあ、そうですね1年くらいかけて
設置
しました。はい、
じゃあ本の内容を簡単に教えていただけますでしょうか。
そうですね、はい、あの前回の、はい、まあ、夫とのイラストとエッセイがメインの、うんうん、都会を出て田舎でゼロ円生活始めましたっていうところは本につの方は結構暮らしを具体的に切り取って、うん、あの面白いエピソードと一緒に紹介したんですけれども、今回のこの私を幸せにするゼロ円生活の方は結構そうですね、内容的にはやっぱり私自身が女性なので、
うん、
女性とか主婦の方と同じ目線に立って書かせていただき、で、私は本当に30歳くらいまではこういう自然の暮らしとか、うん、それこそパーマカルチャーっていう言葉も知らなかったんですよ。知らずに生きてきた人間だったので、なんかそういう都会的な思考からどう変わっていたのかっていうところ、
うん、
で、まあ本当に昔から自分自身が、探し求めてたのはどうやったら幸せになれるのか、
うん、
っていうところの答えがたまたまこのゼロ円生活という自給自足的な暮らしだったので、まあその心の変化っていうのもちょっと書かせていただき、でまあ田舎暮らしではあるんですけれども、都会にいる方でも、うん、まあその心の面もそうだし、あの見方を変える、視野を広げるみたいなところは、いつどこにいてもね、誰でもこうできることなので、そこをどう取り入れたらいいのか、みたいなの結構書かせていただいた内容かなと思います。なので、もちろんね、あの、このポッドキャストを聞いていらっしゃる、自給自足に興味のある方はすごく、
うん、
あの、まあ、簡単に取り入れやすいことがたくさん書いてあると思いますし、なんか、自分、ね、こう、周りの方で、この人に自分の価値観理解してもらいたいと思った時に、なんか、この本をお勧めしていただくと、もしかしたら、その人自身が変わるきっかけになるかもしれないので、ぜひ、あの、ね、広めていただけたら。感じでした。はい。
ねえ、そうですね。なるほどね。あ、改めて本人から聞くと、そうかって思います。いや、僕ね、これ、あの、ちょっと僕の本の感想を喋らせてもらいたいんですけど、
はい、
この、僕はね、第4章、第5章あたりが、
うんうん、
あ、第4章、ゼロ円生活の心構え、
はい、
第5章、私が幸せに気づくまでっていう章タイトルなんですけど、特にね、そのマインドの部分がいっぱい書いてあって、
はい、
僕はそこ、マインドの部分が面白い、あ、特に面白いと思ったんですよね。
はい、
うん。うん。
思います。
で、まあ、全体の感想はですね、本の中で時間がゆっくり流れてるという感じで。で、あのね、僕、多分ね、本読むの早い方な気がして、
はい、
あの、まあ、これぐらいの本だと、1日か2日で読んでしまうんですけど、
うん、
もったいなくて。 毎晩もうこれゆっくり時間かけて噛み締めながら読もうと思って、あえてスピードをもうすごい遅くして読んで、なんか7日間ぐらいかけて無理やりゆっくり読んで、もう味わいたいからその時間がね、なんかね、癒しの時間だったって感じがしました。
嬉しいです。はい、
そうですね。あの、ちょっと面白かったところ、なんかいっぱいあっていっぱい喋りたいんですけど、ちょっとだけピックアップすると、
はい、うんうん。
どこにしようかな。余ったものをあげるっていうお裾分けの部分のところが書いてあって、
はい、うんうん。
うん。余ったものをあげるんだと。まあ、お裾分けする。そして、もらった人っていうのは、まあいただいて嬉しいなと思うから、なんかお返ししてあげたいなって思って、うん、
はい、
またそのもらった人は相手のことを考えて、まあなんかお返しできないかなとか、うん、あの人ってそもそも何が好きだったっけなっていうのが、うん、うん、こういう関係が生まれるんだってことが書いてあって、
はい、
これはお金で買って手に入れたとか、なんかそういうのでは得られない関係だよっていうことが書いてあっては、ね。で、うんうん、あの、あ、これ、あの、パーマカルチャーの倫理っていうのが、
うん、
公平な、その三つ目に公平な分かち合いっていう言葉があるんですけど、うん、それをね、すごい思い出したんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
要は自分の中で、あの、なんか無理やり誰かにあげるんじゃなくて、あ、はい、あ、こんだけ余って、うんうん、それをやると、なんかいい関係が生まれるっていうね。ああ、なるほどなぁと思いましたね。
うん、
素敵だなぁと、うん、まだまだあるんですけど、僕喋りすぎるとちょっと時間が足りないので、あ、もう一つだけ、もう一つだけ。あの、ね、もうこれが今根付いてるっていう。
根付いてるの、そうなんですか。
あのね、あれ、よく噛んで食べましょうって話が。
ああ、はい。
うん、
で、そうですね、はい、
あの、その話を聞くたびに早食いの僕は、あの、20回噛むとか無理だからって思ってたんですよね。だけど、ユニさんのこれ、もう斬新なアイデアが書いてあって、ありがとうございますと言いながら噛もう。
うん、
ありがとうございます。10回噛もうっていうようなことが書いてあって、
はい、
僕はそれ以来、やってるんですよ。
あ、やってらっしゃる。
僕多分な、7、8回で多分、噛んで、もう飲み込んで。だから、あの、もう、20は無理だと思ってたのが、10でありがとうございますと言いながら噛む。めっちゃいいじゃないか、と。やるベターというか、やらないベストよりやるベターだなと思って、
はい、
俺はもう今ね、あの、一番心に残ってるというか、今も実践してるのが、これなんですよ。
嬉しいです。ありがとうございます。
はい、これぐらいにしておきます。僕からは。
すごい、今なんかエネルギーがガッて上がりましたね。
本当ですね。嬉しいですね。直接感想をね、お聞きできる機会
で。そうですよね。著者に、なんか、だから嬉しいですよね。こう著者に直接感想を言えるってすげえ嬉しいですよね。
確かに。確かに。じゃあ私からも。
はい、イキさんからも。
直に感想を。
直に感想を、はい。
そうですね。
はい。
まあ、最初の方は、あの、ゼロ円生活のことが主に書かれていたので、
はい、
うんうん、あの、あ、こういう風にゼロ円生活って成り立ってるんだなって、うんうん、作られてるんだなっていうのを興味深く読ませていただきました。
はい、
うん、で、紹介されてた、
はい、
手作り納豆と手作り化粧水。
はい。
これ、あと石鹸もですね。
うんうん。
これできるんじゃんと思って。
はい。
あの、もうやります。すいません。まだちょっとできてないんですけど。
いえいえ。
はい。化粧水は、もうずっと自分で作れたらいいなって思っていたので。
ああ、そうだったんですね。うん。
はい。その方法がもう目の前に今現れているので、これをもうやろうと。はい。思って。そうで、なんか、あ、できそうじゃんっていうのが紹介されてたので、それがすごい。嬉しかったですね。
あ、そうですよね。前回のね、本格的な、うちの暮らしというよりはもっとね、 気軽にできるものを結構、紹介させていただいたのもあるので、はい。
そうなんですよ。ね、そこが、はい。すごく、なんだろう、気軽に読めるみたいなところがありました。
うんうんうん、
あと、ね、さっきユニさんがおっしゃってましたけど、
はい、
やっぱりこう全体的になんか女性が共感できる本だなっていうのを感じてて、うんうん、やっぱり女性は、幸せを感じていたいみたいなところがきっとあると思うんですけど、
うん、そうですよね。
幸せについてね、後半書かれていて、で、私がなんかグッときたのは、やっぱりその、今幸せになることとか、
うん、
あるものに目を向けるっていうところのお話が、もう女性である私にはとても響きました。
はい、本当にそうですよね。なんかみんなこの現代ってすごい忙しいから、うん、先の情報だったりとか、未来の予定に対してなんか今動いてる状況がすごい多いなと思ってて、
はいは
いうん、それこそさっきのね、三つくりさんのご飯じゃないですけど、ご飯食べてる時に明日どうしようかなとか、なんかその先のことを考えて、今何食べ、ここのね、今ある食べ物とか、食べている自分っていうものに集中してない人ってすごい多いんじゃないかなと思ったんですよね。
はいはい。
で、こういう暮らしになると、まあ、自然と、なんだもう、ね、自然と共に生きるってゆっくりならざるを得ないじゃないですか。人間でも時間を変えることはできないので。で、最初はなんか多分そのね、反強制的に環境が変わったことでそうなっていたとは思うんですけれども、なんか今改めて思うと、まあ、東京にね、住んでいた時に、私が逆にこの本に出会っていたとしたら、
うん、
多分そのね、今、イキさんがおっしゃっていただいたように、今幸せになるとか、今この瞬間を大切に感じるとか、いうことで多分できていたよな、と思ったので、
うんうんうん、
でなんかその、本当に、まあ、女性はやっぱりね、なんだろう、社会的に成功したい方よりはどっちかというとね、なんか幸せな暮らしとか、なんかそういう日常のささやかな幸せとかご褒美とか、平和を望んでいる方多いと思うので、
うん、
こういう方にはそのね、心のところだけでもなんか読んでいただけたら嬉しいなと感じてます。
うんうん、いや、本当にそうですね。
はい。
うんうん、あと前回、ね、はい、与一さんと共作で出された、本は結構、与一さん目線が多かったかなと思うんですけど、まあ、今回はね、ユニさんの単独の本っていうことで、はい、ユニさん目線が全てこう書かれていて、
はい、
ね、お二人が結婚を決めたっていうところが、あ、ユニさん目線ではこういう風に思ってたんだ、みたいな、うん。
ね、今回もね、結婚ネタは入ってたんで。
入ってますね。
いや、面白かったですね、これ。
そうですね。ね、そうそう、ユイチさん目線が以前の本には書かれてましたけど、
はい、
今回はユニさん目線で、あ、なるほどねって思いながら、そのあたりを楽しませてもらいました。
合わせて読んでいただくことでより楽しめる。
そうです。2冊セットで買わないとあれですね、これはね。
そうですね。で、そう、私からちょっと質問させていただきたいんですけど、
はい、
102ページに、はい、鶏を初めてお肉にした日っていうタイトルで、
はい、
書かれているんですけど、
はい、
鶏をさばく経験を重ねて変わったっていう、うん、その捉え方が変わったっていうことが書かれていて、
はい、
具体的にどのように変わっていったのかなっていうのが、ちょっと素朴な疑問で思ったんですけど、
そうですよね。そう、なんかこれは、なんて言うんですかね。この聞いてる方によっては、なんだろう、あんまり心地よくない表現かもしれないんですけれども、
はい。
なんかやっぱり、なんですかね、最初ね、なんか動物をさばいて、お肉にするっていうと、なんですかね、こう、なんかあんま社会的によろしくない行為みたいな。感じに自分自身も最初すごく思っていたし、まあ一つのね、命をいただくっていうこと、屠殺していただくっていうこと、なんかこれって本当に続けていいっていい行為なのだろうかと、なんかに自分自身の人間性を最初すごい疑ってたんですよね。でもちろんなんか目の前で起こる行為もなんだろう、まあね、なんかこうそれを経験することで心が、気分が上がるっていうよりはすごくなんかこう気持ちは落ちるし、お肉というものをもうなんか食べなくていいんじゃないかと思うぐらい結構 こうショッキングな経験、出来事だったんですけれども、まあなんか 何度かね、やっぱり、まあそれを乗り越えてでもやっぱり、こう、なんですかね、一種のサバイバルスキル、自給自足のスキルとして、鶏をお肉にするっていうことはちょっとやり遂げたいなと思っていたので、自分自身の心もこう長期的に第三者目線つけて観察しながら、さばいているうちに、なんかやっぱり、なんだろう、こう、人間と動物、動物と植物、なんかその間にやっぱり線引きをしていた自分がいたなと思って、一つの命に対して。もちろん大きさは違うし、特徴も全然違うけれども、まあ人もそうだし、他の生き物もそうだし、まあ誰かの命とかをもらって、もらってでしか生きられない生き物なので、なんかそれがたとえ動物的なものであろうが、植物であろうが、それぞれ一つの命だし、まあ血が出る出ないとか、なんかこうね、感情があるないとか、なんかそういう違いはあるんですけれども、なんかその違いがあるからといって、一つと一つを、なんか分けちゃう、感情的になって分けちゃうっていうことの方が、なんか自分の中で違和感を覚えるようになって、でも最初、ね、野菜作りをして、野菜を育てている中で、野菜というか、まあ、植物基本的にね、まあ、木だともっと長いですけど、一年のサイクルでこう命が始まって終わるじゃないですか。
はい、はい。
まあ、それがもっと、まあ、動物になればもっと寿命は伸びるし、うん、まあ、人間で言えばね、長ければ100年っていう単位が一つの命のサイクル。
うん、
そのサイクルが短いか長いかっていうのがまた違うだけで、なんか、全部なんか、同じのような感じに思えてきて、で、そうなった時に、何ですかね、なんだろう、その鶏をさばいてお肉にするということに対して、話を聞いたり見た人がどう感じるかはすごい様々だと思うんですけれども、なんか罪悪感とか、なんかそういうのを持つこと、もうなんかこうしなくていいんじゃないかっていう感じに思えてきて、もちろんね、必要もないのに、あのね、食べもしないのに、なんだろう、買ってゴミにしてる、してしまうもの、なんか例えばその市販のお菓子だったりとか、野菜とかでも、なんかそういう行為は良くないと思うし、まあ生き物であれば、本当にね、ただ遊び目的でそういうふうに残虐にこう痛みつけるっていうのはそういうのは良くないかもしれないけど、やっぱり生きていくという上では、もうなんかね、あの、自分たちが地球の一部であるように、彼らも地球の一部であり、そこに多分命の優劣はなくてすごい平等だから、まあ、この家単位で見たときに、それこそなんかパーマカルチャーじゃないですけど、この中で循環していけるのであれば、そういう声って別になんか変なことではないというような気持ちに変わっていって、だんだんその鶏を捌く経験を経て、スキル的に慣れてきたのもあるんですけれども、スキルとか多分貢献をね、重ねて慣れてきたっていうのもあると思うんですけれども、その中でだんだんその命に対する捉え方、考え方の線引きがだんだんこうなんか薄れてきたみたいな感じの状況に今はすごくありますね。なんか多分でもこれは経験しないとわからなかったことなのかなっていう感じなので、今はなんとなく、はい。そういう考えに至っています。まあ、鶏さんをね、ただまあ、飼ってるんですけども、今オスとメスがいるので、自分の家の中でまた新しい命が生まれて、で、大きくなったらいずれ食べるかもしれないんですけど、野菜で種を取ってね、循環させていくっていうのと、ほとんど同じですよね、それって。だからなんか、同じだなと思って、そこになんか納得している自分にたどり着いたっていう感じでした。
ありがとうございます。なんか、フラットになったんですかね。
そうです。なんか逆にね、人間という自分自身とかね、人間自体を主張しすぎるとことも良くないっていうふうに思うし、フラットになりましたね。
ありがとうございます、はい。きっと聞いてる方々はもうそれぞれ感じることがあったと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
じゃあユニさん、この本を通して、
はい、
一番に伝えたいことってどんなことでしょうか？
それはですね、人は自然と共に生きることで0円で幸せになれるということですね。
はっきりしてますね。
はっきりしてますね。自然と共に生きる。
やっぱりどこかで、そう、私たちって幸せをお金で買おうっていう先入観があって生きてきた、生きていませんか？どうですか？なんか私は少なくともやっぱり都会暮らしがすごい長かったし、なんかやっぱりお金がないと幸せになれない。
うん。
ってどっかで思い込んで生きてきたんですよね、ずっと。
うんうん、
なんかそれを、まあ本を読んでるときに私自身も客観的にすごく気づけたことでもあったんですけれども、なぜこの暮らしが、まあ自分を幸せにしてくれるのかっていう紐を、逆説的にこう紐を解いていたときに、うんうん、まあお金ではない幸せっていうのに気づくことができたからだなっていうふうに感じていて、でもそれって本当ね、まあ概念的なものではあるので、どこにいたってできるはずなんですよね。
うんうんうん。
だからそれをぜひなんか皆さんにしていただいて、まあ田舎に引っ越さないとこういうね、ゼロ円生活、幸せになること、無理なのかって言うとそうではないから、全然今のね、皆さんの暮らしのまま、ありのままの多分、ライフスタイルできっと、もっと幸せをこう享受できる、受け取れる視点があるはずなので、そのためにぜひこの本でその視点をね、こう広げていただくきっかけになったら嬉しいなと思っています。はい。
そうですね。そうだとすると、ね、やっぱり何か一つでも手作りしてみるっていうところがスタートですかね。
あ、そうですね、そうですね。うん、あとほら、野菜結構ね、野菜作りしたいっていう人も多いと思うんですけど、
うんうん、
なんか私的にはお庭がなくて、まあそのマンションとかで暮らしてらっしゃる方の場合は、ベランダ栽培よりも先に、まずコンポストを始めるっていうのが、うん、小さな循環をね、感じられるのでいいかなと。しかもね、コンポストで堆肥出来上がってきたら、時に、今度それで、ベランダ栽培に、ま、生かしていけると思うから、意外となんか野菜作りのスタートってコンポストだなって思います。うん、
ああ、僕もコンポストやりましたね。一番でもないけど、最初の、ね、かなり初期の頃にね。
はい、ね。
あ、そうかそうか。そうですね。循環を感じられますもんね。
そうなんです。うんうんうんうん。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
もうどんな方に読んでもらいたいかっていうのはお話しいただいたような気もするんですけど、
はい、
改めてお聞きするとどうでしょうか？
そうですね、なんかこう毎日の暮らしでこういっぱいいっぱいで、やっぱり自分の幸せとは何かというものが分からなくなっている方にはまずぜひ読んでいただきたいなと思いますし、まあ、自然のとの触れ合いとか自給自足的な生活に興味あるけど、まだこうね、一歩踏み出せてない。今自分は都会に住んでいるという方にこそぜひ読んでいただきたいなと思っています。
ヨイチさんから本の感想ってお聞きになりましたか？
ヨイチさんにから聞いてない。聞いてないですか？読んでないんじゃん。
あ、読んでない。本当ですか？
ヨイチさん忙しくて毎日、うん、はい、もう夜暗くなると同時に眠くなって寝てるという感じで読む時間がな
くあ、そうなんですか。
はい、どちらかというとなんかこう多分リスニングの方が得意なので、本で言うとオーディブルとかの方が多分聞きやすい人なんじゃないかなと思います、うん、もしオーディブルが出たら進めてみようと
意外
本当ですね。もうしっかり読んでなんか感想を言ってくれてるのかなって、ね、
本当ですか、うん、
勝手に思ってましたけどそうだったんだ。ちょっと聞きたかったな
、ね、そう、楽しみにこうポッドキャスト通して感想を
このポッドキャストの感想を聞けるかもしれない
そうです楽しみにしてます私、
前回ご出演いただいてから
ね、はい、
ほぼね、同じ時期だと思いますんで、約1年経ったんですけど、
そうでしたか、
ね、暮らしとかで変わったことってあるんですか？
はい、どう、何が変わったでしょうかね。どうなんだろう、なんかちょっとずつ小さなものが増えたりしてる気がしますけど、まあでもさっきちょっと話題出しましたけれども、今年ね、はい、息子が小学校に入学したので、
はいはい、
それでね、なんかこう、親もやっぱり社会的なつながりがこうね、一気に出てくるじゃないですか。
ああ、確かにね。はいはいはいはい。
なので、そうですね。まあ、普段は別に何ってわけではないんですけど、うんうん、あ、でも学校、小学校、学校って、私、正直学校はあんま好きではないタイプだったんですけど、はいはい、あの息子の小学校入学と同時にその学校と再びご縁ができて、うん、なんか親として関わってみると、うん、なんか学校ってすごくいい場所だなっていう風に感じてるので、うんうんうん、なんかまあこれからねまだまだ始まったばっかりなんですけど、
はいはい、
小学校生活の中で、うんうん、私たちができることじゃないですけど、なんかちょっとやれたらいいなとか目標ってい
う、あのPTA 的な仕事ってことですか。
あ、そうで、うん、PTA のなんかね、イベントっていうか、
あ、ありますね。
大事じゃないですか。
はいはいはい。
そうなんです。そう、すごい。
なんかユニさんがやってくれたら、
はい、
楽しくなりそうな感じがしますね。
いやいや、なんですけど、一般受けがいいか分からない。
でも手作り講座とか良さそうですよね。
ね、なんか。
ああ、そうですよね。うんうんうん。そういうのだったらね、みんなで一緒にできますしね。
なんか、斬新なアイデア、ありそうですよね。
暮らしの方はそうですね、相変わらずな感じな気がしています。
去年覚えてる印象的なことが、
はい。
余一さんが、もうこの暮らしやればやるほど安定するんですよって言ってたのが、すごい印象的で。安定してますか。
ね、でも毎年もわかんないですよね。なんかお米もそうそう、最近、やっと、うん、なんだっけ、こう収穫というか、収穫して、はい、一応天日干し今している状態なんですけど。
おー、すごい、さすが。
ね、多分そこに至るまでいろいろ苦労もあったと思うし、うん、安定はね、安定するし、確実になんかこうスキルがね、
ね、スキルがね、身についていくっていうのがね、うん、本にも書いてましたけど、
はい、毎年やっぱレベルアップしてる感覚はありますよね。うん、
ね、また本のこと言っちゃうんですけどね、
はい、
買って手に入れるのは本当の意味で手に入ってないんだっていうね、記述があって
、はい、
それはだからそれを手に入れるってことは、
はい、
また欲しくなったらまた買わなきゃいけないけれども、
うんうんうん、
作ることができるとそれはスキルとして一生、うん、ね、それを作るスキルが手に入るので、はい、
うんうん、
それはもう手に入ったっていうことだみたいなことが書いてあって、
はい、うんうん、
まあ、だからこそ年々、
うん、
年々、去年余一さんが言っていたように、
はい、
安定していくんだろうなって思いますね。それは僕らの暮らしも、うん、なんか野菜作りがね、
はい、
ほんのちょっとずつですけど、うまくなっていったり、薪、
うんうん、
を作るスピードがほんのちょっとずつ、速くなっていったりしてるので、ちょっと、なんか、うん、わかるわかるっていう感じが、最近してきましたね。
うん、そうですよね。う
ん、あの言葉は、耳が痛い人は結構いると思いますあってぐさみたいな私も少なからずそうでした
そうだったんですね。
ゆうさんにも刺さってたんです
か。
確かにおっしゃる通りですっていう気持ちでした。
じゃあ今後ね、やっていきたいことなどをまたお伺いしたいんですけど、はい、広めたいことを伝えたい価値観とかあったりしますか。
そうですね。まあなんかね、一応著者としてはこの本を書いて終わりだというか、
うん、
ゴールっぽい感じの感覚はあったんですけれども、
あ、はいはいはい、
まあ、ね、本を出してなんかそこからがねスタートのような気もしていて、
うんうん、
一人でも多くの方にこのね皆さんが幸せになる方法の一つとしてこの、うん、私を幸せにするゼロ円生活から今度はあなたを幸せにするゼロ円生活へのサポートをしていきたいなっていうふうに考えていますし、まあ、そのためにね自分自身もいろいろとね今おっしゃったように毎年やっぱりレベルアップスキルアップしていけるように年を重ねていきたいなと思ってます。はい、
素敵
ね、かっこいいですね。
ねはい、ちょっと、
はい、
どんな質問だっていう感じなんですけど、
はい、
ずっと前からね、聞いてみたかったんですけど、ユニさんって珍しいお名前じゃないですか。
ああ、そうですよね。はい。うんうん、
本名ですか？
はい、ちゃんと本名でした。
すごいですよね。ヨイチさんも、ね、はい、結構珍しい、今の時代の名前としては珍しいかなって思ってて、最初の本でお名前知った時には、はい、お二人ともなんか、ちょっと名前、こう、作って、出されたのかな、本をって思ってたんですけど。
ああ、はい、うんうんうんうん。
ユニさんは、ひらがな？
あ、そうなんですよ。このまま、ひらがなままです。はい。
感じ
てます。はい、そうなんですよ。
なんか、お名前の由来とか、親御さんから聞いたことありますか？
はい、あ、そうなんです。由来なんですけど、母親がゆうこっていう名前で、ゆうこの優しいっていう字を取って、優しいに似るで、意味上の漢字はそのゆ、それでゆになんですよね。で、まあ、長女なので、はい、まあ、一人目でこう、女の子で可愛くて覚えてもらいやすいようにひらがなにしたっていうふうに。
へぇー。
あ、はい。そうなんです。
でもなんか唯一無二のお名前って感じですよね。
ああ、そうですよね。そうそうそう。なんかね、名前にね、名前、こう、使命って言うけど、人生の使命がこう、ひまずいてるみたいな、ね、言うんですけどね。なんかその、唯一無二な人生を切り開いていく役割があるのかなと。
ああ、確かに。
思ってます。うん。
ああ、ありがとうございます。なんか密かに聞いてみなかったので
同じ名前はあったことないんじゃないですか？
あ、なあ、直接はないですかね、うん、あ、でも Facebook か何かでつながりある人でなんかたまたま見かけたりしたことはありました。うんうんうん、なかなかね、いないですもんね。うん、
ねえ、
はい、
はい、はい、素敵なお名前です
ね。
ありがとうございます。
ではでは、あっという間に、
はい、
おしまいに近づいてまいりましたので、最後に、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日3回目の登場ということで、今日は、お話しさせていただいたんですが、もう皆さん多分、聞いてらっしゃる方はね、何か暮らしの中で、自給自足とか、生活取り入れていらっしゃることも多いと思うんですけれども、まあ、それをいかに今度はちょっとずつまあ広げて、循環の輪を広げていくとか、まあ一人でもね、多くの人に新しい気づきを与えるって言った時、なんかこう自分自身はもう体験して知ってるんだけど、それをどう伝えて広げていったらいいのかわからないっていう人も周りに結構多くて、なんかそういった時に、もしね、この本の中で、フレーズとして今ね、三つくりさんとか、いきさんが熱く語ってくださったように、なんか気になるところから、ご自身の思いを、なんかこうね、代弁している箇所があれば、ぜひコピーして使っていただきたいと思っていますので、ぜひ、皆さんの暮らしをより豊かにするヒントとして、もうね、読んでくださった方も、いらっしゃるとは思うんですけれども、ぜひ皆さんと一緒に私もこれからも幸せ、そしてゼロ円生活を続けていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。まだ読んでいないという方はぜひ手に取ってみてください。2025年7月24日に幻冬舎から出版されました田村ゆにさんの著書、私を幸せにするゼロ円生活は、幻冬舎のサイトまたはアマゾンなどでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に幻冬舎のページリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、田村ゆにさんに今回はお越しいただきました。ゆにさん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
そして三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。